日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ編集長、はい、編集長のいつもの一例のコーナーに関しまして、はい、お便りいただいているんですね。
やはり来ましたか。
そうなんです。ちょっとご紹介させていただきますが、はい、編集長のジェジェのおかげさまですっかりアマチュアにはまってしまいました。1話から見てなかったことを後悔。その他、帰り道勉強中です、ダジャレが寒いです。それから今週は番組冒頭から越中編集長が飛ばしている感が強いです。もうちょっと暑くなってからパワー全開の方がいいのに、あのダジャレ。
でもだいぶ暑くなってきたじゃん。
じゃあ今日も涼んでいきましょうか。もちろん今週もやるんですよね。
やるわけないでしょ。
いやいや、やっていただかないと。
やらないよ。
編集長の街角スケッチ。長良川慕情編。
この間ね、
はい、
実はね、郡上八幡に行ってきたんですよ、岐阜県の。
ね、はい、
あれはちょっと長良川の上流にある町で、水の町です。ごい綺麗な町でしょ。
そうなんです、ね、
行ったことあります？
ないです、
ね、そう、僕も、ね、行ったことないんで、
はい、
でちょうど、まあ、鮎の季節だしね、まあ、鮎食べたいなと思って行ったんですね、
う
ん
う
ん、
はい、
で町を散策してたら、
はい、
まあ、ちょっと鮎関連のお土産屋さんみたいなのがあって、でちょっとそこを覗いてたんですね。まあ鮎の一夜干しとかね。
あ、美味しそう。
美味しそうでしょ、
うん、
とか鮎の甘露煮とか美味しそうだなと思って見てたんです、
はい、
そしたらね、お母さんと娘さんが入ってきたんですね、
はいはい、
そしてお母さんも、ねえねえ、これ美味しそうよ、この鮎の一夜干し、うん、そしたら娘がなんか小学生ぐらいですかね、
小さい、
うん、お母さん、魚売らないって、っていうの。
え、売ってるのに
売らない
、ね、え、どういうこと。
ねえねえ見てって、こうパッと看板指さしたんですよ。
はい、
魚売らない。
誰か分かった人手を挙げて。
え、お、怒ってました、お母さん、あんなくだらないことを言ってね、ろくな男にならないわよって身につまされましたね。
ええ、ヒント、編集長ごめんなさい。え、
アユって漢字を思い出してみて。
魚売らない。
ん、それでね、
はい、
うかいって知ってる？
うかい、
うん、
鳥のうかい。
そうそうそうそう、はいはい、こうね、うをこう操ってさ、
はいはい、
こうアユをこう取る。
あ、はいはい、ね、
これも伝統的に1300年ぐらい歴史があるんですよ。
すごい長い歴史があるんですね。
で、まあ、時の権力者がね、大体まあ保護してきて、はい、織田信長は鵜匠っていうのをわざわざ置いて、
はい、
それで保護するぐらい、
うん、
まあ、伝統的なね。で、まあ、徳川家康もこれまあよく見に来てたらしくて、
はい、
それを見て、その鮎寿司を、ね、
あ、美味しそう、
持って帰った、はい、まあ、そんな話もあるぐらい。でそれ見れるんですよ、長良川鵜飼って。
あ、どんな
んでしょう、ね、これがね、なんかすごくてね、
い
や見事なわけ。こうやつってね、こうわーっとこう、ウがこうわーっとこう潜ってさ、
うんうん、
それでこうお腹の中にわーっとこう鮎いっぱいこう溜め込んで出てくる、
はいはい、
ね、よく見てたらね、うん、やっぱちょっと慣れてないウがいるんだよね。
デビューしたてみたいな。
ね、そしてやっぱり鮎をね、喉に詰まらしてんの。
大丈夫かな。
う
っ、
まあ、それでね、やっぱ郡上八幡って、まあ、すごく綺麗なとこなんだけども、 驚いたのはね、はい、外国人の観光客もいるのよ。郡上八幡こんなとこまで来るんだと思って、やっぱり円安なんですね。そして橋の上からね、外国人がねなんか見てるんですよ、
はい、
ちょっと川のとこでね、何かなと思ったら釣りしてるんですね、
はい、
釣り人がいる、
うん
ね、それでこう釣り人がこううまくパーッと鮎を釣り上げるたびに拍手喝采してこう言ってました。グッジョーグッジョーグッジョー、やっぱり郡上八幡ですねここ。
それでは今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。さあそれではベリタス川柳 3D です。7月のお題は選挙、富士山、海ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。こちらです。ルート57さん、30代男性、自営業の方からです。参院選、 I am 総理、I'm sorry。 参院選、 I am sorry、 I'm sorry。 参院選を前に為替も株も乱高下、自民党優勢で総理健在となるのか、それともごめんなさいになってしまうのかという川柳選びました。うん、
微妙ですねだけど番組のテイストにはよく合ってますね、は
い、あ、最初からの流れでいくとバッチリですか。
バッチリ、
あ、よかったです。選挙7月21投開票ですから ね、この結果、まあ、
ね、
ね、はい、どうなるのか。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。さあ、このベリタス川柳 3D では皆様のご投稿をお待ちしています。改めて7月のお題、選挙、富士山、海の3つです。この中からお好きなものを選んでくださって一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
あなたのご投稿お待ちしています。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を越中編集長にご紹介いただきます。今週は大解剖、日本買い、買い越し10兆円、外国人、誰が何をです。編集長、こちらどういった記事になってますか。は
い、去年の11月からのね、
はい、
アベノミクス相場、これ牽引役ってのは言わずと知れた外国人ですよね。で、まあ、買い越しはこの間、まあ、10兆円あるんですよ。で、今回はね、アメリカの調査会社の協力を得ましてですね、
はい、
誰が何をどんな理由で買ったのかというのをまあちょっと徹底的に分析するという特集なんですね。
はい、
で、まあ、ここまでね、おそらくまあ詳細に海外の投資家の投資行動を追った分析って多分どこにも出てないと思うんですね。
初めて目にします。
うん、そう。で、しかも去年の9月末から6月25日まで足元までのデータなんで、うん、まあ、その間この乱高下しましたでしょ。
はい、
で、5月23日にはまあ日経平均1000円以上下げる 5.23 ショックって言われましたけれども、それを経た上での動向も全部反映されているので、これは必読ですね。
そうですね、
はい、
興味深いですが、で、どういった投資家が買ってるんでしょうか。
はい、で、あの表紙に載せたんですけれどもね、ずらりとこの海外投資家の名前が乗っかってますね。これは要するにですね、まあ、去年の9月末から今年の6月25日まで、で、まあ、それぞれの投資家がですね、日本株の保有額、まあ、どれだけ増えているのかという、この保有額の大きい順にこう並べてってるんですね。
はい、
この保有額っていうのはですね、この、まあ、金額だけだとただ持っててもね値上がりしてますから増えるんですけれども、まあ、実際よく見るとですね、その株価の上昇以上にやっぱり相当増えてる、すなわち要するに日本株を相当買いましたってことが分かるんですね、はい、で、まあ、トップ見てください。これブラックロックファンドアドバイザーですね。ブラックロック、
ね、有名なところです ね、はい、
日本株の保有は 2.2 倍になってるんですけれども、まあ、ここはですね、あの日本株の ETF ね、上場投資信託ですね、はい、まあ、これを手掛けてるんですけれども、だからこの ETF が相当このお金が流れ込んだというようなことが分かるんですけれどもね、まあ、実際このブラックロックの日本株の ETF っていうのはですね、年初から5000億円ぐらい資金流入してるんですね。で、まあ、同じようにまあこの市場の連動を目指すインデックス運用、
はい、
でまあ、それをやってるというところで会社これ3位にですね、ヴァンガードグループって入ってるんですね。ですからやっぱりそういったそのインデックス型の運用をしているところにお金が結構流れ込んでるなっての分かってですね、
はい、
まあ、これは結局どういうことかというと、まあ、その個別に買うっていうのもそうなんですけどね、それ以上にですね、日本株全体のですね底上げ、まあ、上昇期待がすごく強かったということがこれで分かるということなんですね、うん、
そして2位ですけれども、はい、ノルウェー中央銀行インベストメントマネジメント
ね、
というところなんですか。
そうなんですね、ノルウェー、うん、
ノルウェー、
うん、あのノルウェーはね、あの北海油田で結構潤うってですね、財政的にね。
そうですか。
でそのマネーを、まあ、海外で積極的に運用しててですね、うん、意外と日本のマーケットでも結構頻繁に売買するんですね、うん、でこれあのマーケット関係者よく知ってるんですけれども、この名前が出てるですねインベストメントマネジメントは、これは政府の年金基金を運用してるんですね。
あ、そうですか。
だからノルウェー政府の年金マネーが入ってきてるということなんですけれども、まあここも保有額はこの間2倍弱になってますよね。
でこの他ですけれども、はい、3位のキャピタルとかメロンとかアメリカが多いんですね、
う
ん、
美味しそうな名
前、ね、そう言おうかどうしようか迷いました、ね、
そうで、だいたいこれ見るとね、特徴はね、やはりねアメリカのね、はい、大きな資産運用会社、伝統ある独立系のしかも運用会社っていうのがまあ上位に来てるんですね、
はい、
で今あの話出たキャピタル、これあの正式にはキャピタルリサーチ&マネジメントという名前になってますけれどもね、これ実はアメリカではものすごい有名な資産運用会社なんです。1931年に創業されてるんですけどね、
はい、
運用資産はね今ね115兆円ぐらい、115兆円ってね、今日本の投資信託の純資産残高全部でどのぐらいか知ってます？77兆円なんですよ、
はい、
すなわち日本の投信市場全体の運用額よりもこの一社でやってる金額の方がでかい、
うん、
ね、でこのキャピタルは何が有名かというとですね、はい、この、まあ、さっき話した市場連動型インデックスではなくてね、うん、独自のリサーチで銘柄を個別に選んでいくスタイルなんです、
はい、
まあ、ロングオンリー、まあ、長期のね、保有する投資家なんですけれども、まあ、あとなんで有名かというとですね、アメリカの運用会社で初めて海外株に投資した会社なんですね。でなんと日本株にはねすでにもう1956年から投資してる。
あ、そうなんですか、うん、
これは昭和31年かな、生まれる前でしょ、生まれる前だね、
はい、
うん、まあ、こういったものがですねこう上位に来てるんですね。
なるほど。でもこういうふうに見るとアメリカが圧倒的に多いですけれども。
そうなんですね、国別でも圧倒的にやっぱりアメリカの資産運用会社が多いんですけど、
はい、
まあ、結局アメリカっても桁違いにこう運用規模がでかいでしょ、
うん、
やっぱりあのアメリカの個人金融資産っていうのはざっと5800兆円あるわけですよ、ね、
はい、
日本は多いって世界2位って言われてますけど1500兆でしょ、はい、だから日本の4倍近いやっぱり個人金融資産があるんですね。
はい、う
ん、
はい、
でまあそのあたりのお金をやっぱバックにしてる、しかも富裕層が多いということで、やはりこういった資産運用ビジネスがやっぱり発展するんですね、
うんうん、
特にまあ伸びてきたってやっぱり90年代からなんですけれども、
はい、
アメリカはその自分の責任で運用する確定拠出年金、
はい、
401k、ね、会社が自分が出して会社も出してくれて、
はい、
そのお金を持って自分で運用しなきゃいけないわけですね、うん、それでやっぱりこの将来の年金自分で確保していくっていう、まあ、このスタイル、まあ、これがやっぱり普及してるわけですね。で特にその90年代爆発的にそれが普及して、その運用の受け皿になってったのがやっぱり投資信託なんですよ、
はい、
日本はまだその 401k 確定拠出型の年金ってですねほとんど普及してないでしょ。
そうですね、
ここねアメリカと決定的に違うところで、 でそのお金を全部受け皿としてこう資金資産運用会社がね全部吸収してきたんでやはりこう桁外れの規模になってるんですね。でその特に投資信託とかいうことで資産運用業っていうことでいくと日本の場合はですね、大手証券会社が、
はい、
まあ、系列の投資会社を持って、ね、うん、それで自分たちが売りやすい投資を作らせるということなんですね。それがまあ観光地ずっとあったんですよ、うん、お客さんの長期投資のためのいい商品を作るというよりも、
はい、
むしろ証券会社が今ちょっとこのマーケットこんな感じだからこういう投資作ったら売れるから作ってくれと、それ作ってもらってそれを売ってまたそれをまた別のものに乗り換えると、うん、で手数料をどんどん稼ぐという、まあ、これ本当に悪癖なんですけれども、うん、まあ、これやっぱりずっと繰り返されてきてるんで、
はい、
まだこれはあの完全に抜け切ってないと思いますけどもね。だからやはりその本当の意味ではですね、やはりその日本の長期投資とか資産運用業ってまだ育ってないですね、うん、だからちょっとそういう差が出てる。
なるほど、うん、でまあそのアメリカの方からやっぱり大きな資金流入が来てるということになるわけですけれども、はい、その先ですよね、どういった先に行くのか、ね、先ほど ETF 投資信託っていう話ありましたけれども、はい、何をこうポイントとして見ているんでしょうかね、はい、
それがですね、はい、この3ページ4ページ出てるんですけどね、はい、保有が増えた銘柄ずっと3ページに出してまして、うん、まあ、これはトヨタとかソフトバンクとか三菱 UFJ とかね、まあ、出てるでしょ、はい、それとその次のページにはですね、うん、じゃあ具体的にそうした銘柄はどういう投資が買ってるのかって全部こう出してるんですね。これはあの詳しく見ていただきたいんですけれども、うん、まあ、特徴としてはですね、親と思うのはやっぱりこの中小型銘柄なんですよ、はい、4ページ目の一番下に書いてるんですけどね、
はい、
まあ、今話に出てた例えばキャピタル、キャピタルがですね実はモノタロウ、これあの工具通販サイト、工具を通販で売ってるネットで売ってる会社ですけど、はい、これものすごく去年株も上昇した企業なんですけどね、
はい、
まあ、こんなところまで買ってるんですね。これあの時価総額は1400億円ですから、とても大きくないですよね。 その115兆円も運用してる会社が買う、やはりこういったものにはやっぱり個別のリサーチをしてですね、買いに来てるんですね、
大型株だけじゃなくてこういった中小型も調べてるんですね、うん、
で大体やっぱり共通するのは ROE ね、株主資本利益率がやっぱ高い、
うんうん、
まあ、こういったところはですねやっぱりちゃんとしっかり見てきてるなという感じがするんですね、うん、でまあ、あの例えばまあ個人の投資家でもですね、
はい、
まあ、ちょっと 2,3 年じっくり持ってもしかしたら大化けするかもしれないなっていうような銘柄もし選びたいなってことになると、例えばこういったものがこのキャピタルのような会社が買ってきているような銘柄っていうのは実はそういう可能性があるかもしれない
ですね、大きく株価が上昇していくかもしれないと、はいはい、宝石かもしれませんが、まあ、その他ですね、
はい、
今回の記事関連でインタビューも出てるんですよね。
そうですね、
ハリスアソシエイツのデイビッド・ヘロー氏、日本株に上昇余地なおと出ています。
はい、デイビッド・ヘローさんっていうのはですね、アメリカの運用会社ね、はい、ハリス・アソシエイツというところの、まあ、最高投資責任者なんですけれども、うん、実はすごい有名なファンドマネージャーなんです、
はい、
アメリカの、金融調査会社のですねモーニングスター、まあ、ここが選んだね、これ2010年ですけれども過去10年間の最優秀ファンドマネージャーの一人に選ばれてるんですね。非常にそれ、あと日本にも結構まあ投資してまして、で例えばね、あの大和証券、うん、グループ本社とかですね、それからローム、オムロン、こういったあの日本企業の大株主なんですよ。結構日本株を買ってる人なんですけどね、非常にその有名でなかなかこう日本のメディアにも出てこないんで、これだけの分量でインタビューを応じてもらったっていうのはまあ一つこれ売り物なんですけれども、
あ1ページ全部使ってるんですね、
はい、そうなんですね、まあ、でもやっぱり言ってることはなるほどなと思うことをやっぱり言ってますね。まだ日本はね、まあ、短期売買に支配されてると、日本のマーケットはね、まあ、結構確かにヘッジファンドがいろいろ売ったり買ったりしてますからね。で、まあ、それがですね、このいつですね長期保有の投資家の資金が主導する展開に変わるのかと、まあ、これがまあポイントだけども、
はい、
まあ、それがその意向に合わせるような形でですね株式市場も落ち着いてくるでしょうという見方をしてるんですね、
はい、
あとやはり印象に残ったのはですね、やはりその日本の投資家はおとなしすぎるんじゃないかと、
うん、
やはりその株主配分の強化とか、
はい、
そういったものをやっぱり企業にもっと働きかけなきゃダメじゃないんですかと、まあ、それが弱いので日本企業の収益性が低下してるん まあ、こういうことは否定できないんじゃないか、うん、まあ、ちょっと厳しい見方も、
そうですね、
いや日本の投資家もっと買いなさいと言ってるんですね。面白いなと思うのはやはりそのまだあの短期売買に市場が支配されてますというふうに言ってるんですけども、まあ、実際そのヘッジファンドがね売買してるんですけど、今回のこの特集はですねこうずっとこのいろんな分析を見てるんですけれども、数字のデータでなかなかやっぱりヘッジファンドは出てこないんですよ。まあ、このデータの調べ方はですね、投信会社とかが出している世界中のデータを全部その瞬時に集めて分析してるんですけどもね、
はい、
それに出てこない。やはりね長期投資というよりもやっぱりこう入れ替えたり回転してたりするんで、うん、なかなかそのデータとしてこう現れてきてないっていうことなんですね。
そうですね。
ただね、まあ、いずれにしろ他にはどこにもないデータが満載されてますんで、ぜひ読んでいただきたいですね。
そうですね、日本株の下期の動きを見る上でも非常に参考になりそうですよね、
はい
はい、以上日経ヴェリタスヘッドライン、今週のカバー特集、大解剖日本買い買い越し10兆円、外国人誰が何をについてお話を伺いました。
ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ヴェリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げ、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は社外取締役について学ぼうというテーマで越中編集長にお話を伺います。
それじゃあ曽根さん、まずこの記事読んでもらえますか。
はい、こちらは6月14日金曜日付の日本経済新聞電子版の記事ですね。株主総会、新生トヨタ始動、初の社外取締役起用。トヨタ自動車が6月14日愛知県豊田市の本社で開いた定時株主総会を皮切りに、3月期決算企業の総会シーズンが本格的に始まりました。トヨタは自動車事業を先進国や新興国など4つに分割した4月の組織再編に続き、総会では同社初となる社外取締役の起用など企業統治の強化を決定。豊田章男社長は持続的成長を目指すと決意を語りました。社外取締役には日本生命保険の宇野郁夫相談役や証券保管振替機構の加藤春彦社長ら3人が就任しました。中でもアメリカのゼネラルモーターズ元副社長のマーク・ホーガン氏と豊田社長はトヨタ GM の旧合弁工場ヌーミで知己の間柄、豊田社長は経営判断を間違えないようにアドバイスをと期待を込めているということです。ということで、まあ、トヨタに今まで社外取締役がいなかったというのはちょっと意外だったんですけれど、
う
ん、はい、まあ、今年の株主総会では社外取締役の導入というのが焦点だったようですね。
そうなんですね、
はい、
まあ、あの特に今年はですね、今や曽根さんがね紹介してくれたように日本を代表する巨大企業トヨタ、まあ、ここが導入したということでですね、やっぱりちょっと大きな節目の変化を感じるんですね。
はい、
まあ、大体あのトヨタもそうだったんですけれども、うん、まあ、経団連を中心とするまあ大企業はですね、これまでまあ導入にはみんな消極的だったんですよね。まあ、それがちょっと変わったということで、うん、まあ、今回まあ株主総会の焦点の一つになったということなんですね。
じゃあそのなかなかしてこなかったことを変わったってなぜなんですか。うん、
コメントとして豊田章男社長が言ってるのはですね、うん、まあ、これによってまあより開かれた会社としてね、グローバルに発展するというようなことを言ってるんですね、
はい、
まあ、会社を広げてまあグローバル発展には必要なことだということなんですけれども、まあ、振り返ってみるとね、トヨタってまあ2009年にまああの大政奉還したわけです。豊田家に要するに豊田章男さんがまあ社長にまあ就任したんですけど、それまではね、まあ、ずっとその創業家以外のまあ社長さんたちですよね、だいたいその社外取締役に対するまあ消極姿勢はですね、みんなその時は共通してたのは、その自動車ビジネスわからない人、その入っても意味がないと、ね、で実際我々それで業績が悪いかというとそんなことないでしょと、ね、いなくたって十分ちゃんと企業経営してるし業績も伸ばしてるじゃないと、だから入れる必要はないんだと、
はい、
まあ、これだいたい共通した 意見でしたね。例えばキャノンなんかもよくそういうこと言ってたんですけれども、まあそれがですね、まあ前任の社長であってる渡辺さんがね、まあ6月に今退任したということもあって、まあ事実上その豊田社長とですね、その側近体制というのはやっぱり確立したんですね。で、まあそれを機会にやはりこうちょっとガバナンスも変えたということだと思うんですね。
外からの目というのはね、大事なようにやっぱり思いますからね、うん、でも日本ではどのくらいの企業がその社外取締役の導入をしているんですか？
はい、意外とね実は多いんですね。アメリカの議決権行使会社ね、議決権を助言する会社なんですけれども、はい、ISS っていうのがあるんですけどね、はい、まあ、そこの調べによるとですね、今年の6月末で62% の企業で社外取締役入れてますと。
半分超えてるんですね、
うん、そうなんです、うん、でこれはですね、まあ、去年の末から比較すると8ポイント増えてるんですね、
はい、
だからまあ大体まあ総会っていうのはまあその年が明けてからまあ大体6月ぐらいまで、まあ、総会にどんどん増え、まあ、いろんなところで導入されていくんですけれども、まあ、それがまあ8ポイントも増えたと。で、まあ、例年はですね大体、はい、1ポイントから3ポイントぐらいなんです、せいぜい。
そうなんですね。
だから、うん、今年はちょっとね、コメントとしてはまあこの ISS は異例の増え方だなんかで言い方してますけれども、やっぱり結構増えたという感じですよね。
そうなんですね。社外取締役の起用にはどんなメリットがあるものなんですか？
ね、う
ん、
まあ、単純に考えると社外の人なので、その会社のこと知らないですよね、
うん、
はい、さっきのトヨタが言った理屈があるんですけどね。じゃあまずその取締役の定義って簡単にちょっとおさらいしましょうか、
はい、
で取締役っていうのは株主総会でまあ選任されるわけですね。言うなればその株主からあなたたち我々に代わってちゃんと経営してくださいということで任されてる人たちですね、
はい、
でその中でも社外取締役ってじゃあどういう人かと、その会社に業務経験のない人たちですよね。普通はだいたいこう内部からですね、内部昇格してってその取締役になるっていうのは、まあ日本はこれまでずっとそうでしたけども、
はい、
そうじゃなくてその会社で働いたことがない人は突然こう経営しろとやってくるということなんですね、はい、だからまさに会社のことはよく知らないわけです、ね、勉強していれば別ですけれども、じゃあどういう役割が期待されてるのということになりますよね、だから教科書的に言うとですね、まあ、外部の目 で取締役会をまあ監督して、で効率的にねちゃんとそのうまく経営してもらって成長を促す、まあ、そういった役割も期待されるということなんですけれども、まあ、より噛み砕いて言うとね、
はい、
まあ、その内部昇格の取締役、まあ、こういう人たちがですね、まあ、会社内部の論理をまあ優先してね、で株主に不都合な意思決定をしないのかどうか、でそれをまあより客観的な立場から見て経営判断していくというのがまあ役割ということなんですね。もう
内部のこうしがらみとか、
う
ん、こう変な派閥争いとか、
ね、
巻き込まれてない方々ですね。
そういうことですね。だから、まあ、ちゃんともう真面目にやってるか、まあ、経営をモニタリングすると、
あ、なるほど、
うん、いうことなんですね、まあ、これはそれ求められている役割ということになりますよね、は
い、で実際にそういった役割ちゃんと果たしていらっしゃるんですか？
どう思います？
でも、ね、企業経営で業績があまり伸びてるのか伸びてないのか、どうなんでしょう、
ね、そうとは言い切れないでしょ、
はい、
まあ、例えばね、まあ、代表例オリンパスですね。
あ、はい、
オリンパスは長年ね、
はい、
まあ、粉飾決算をしてましたけれども、ここにはちゃんとですね社外取締役がいたんです。要するに見逃してた、ずっと、あるいは何もしなかった。でそういうことを考えていくとですね、本当にワークするものなのかどうかと、まあ、当然みんな思いますよね。
そうですね、
うん、まあ、今はオリンパスも、まあ、この不祥事の後ですね、
はい、
今取締役13人中8人がまあ社外の人なんで、まあ、ガラッと変わってはいるんですけれどもね。ただまあその入れたからといってちゃんと機能するかっていうのは別物なんですね。でそもそもね、
はい、
まあ、多分経営者の本音はね、私は違うと思うんですね。監督してもらいたいんじゃないんですよ。監督はいいんだと、ね、はい、我々ちゃんとやるから、
はい、
要するに異なる視点からの助言が欲しい、
助言、
うん、で例えばね、まあ、これまさに豊田章男社長が意味軸も言ってるんですけれども、
はい、
まあ、先ほどGM の、ね、元副社長入れましたって、
はい、
言ってましたでしょ、読んでくれましたよね、
はい、
でそのことによってですね、経営判断を間違えないようにアドバイスを求めるというコメントしてるんですよ、だから監督じゃないのね、相談役、 多分ほとんどの企業の本音、経営者の本音はそれだと思います。
アドバイスもらって軌道修正するかどうかは結局社長が決めると。
そういうことですね。
うん、社外取締役というのを早くから起用していた企業というのはあるんですか？
あ、これね意外と多いんですけどね、まあ、例えば代表例ソニーですよね。まあ、ソニーっていうのはですね、これまあちょっと多少複雑なんですけれども、委員会設置会社っていうんですね、会社法で決められてる。でこれはですね、あの指名委員会ね、あの後継者っていうかトップを指名する委員会、それから報酬を決める報酬委員会、それから監査する監査委員会、これを設ける会社なんですけれども、でこういった会社はですね、社外から取締役を入れるってこと義務付けられてるのね。でソニーはそういう会社の形態を選択してるんですよね。でだからその当然のことながらですね、社外の取締役多くて、今14人のうち、まあ、10人が社外、圧倒的に社外ですよね、過半は。で、まあ、例えばそういったどういう人たちがソニーのですね社外取締役になっているかというと、まず取締役会の議長にはですね、中外製薬の永山修会長兼 CEO がついてるんですね。まあ、これ普通の会社でいくとイメージ会長です。会長が要するに中外製薬の人なんですね。であと他にどういう人がいるかというと、取締役にはですね、日本マクドナルドの原田栄子会長兼社長、
あ今回新たにということですよね、
はい、それから、三菱商事の小島由里彦会長、まあ、こういった人たちが入ってるんですね。
もう大企業の経営者ばかりですね。
そうですね、まあ、そうそうたるメンバーなんですけどね、まあ、あのソニーっていうのはですね、まあ、こういったまあ企業統治コーポレントガバナンスでは、まあ、形の上ではね、まあ、最先端を行く企業の一つということが言えるんですね。で、まあ、例えばその前に行くと、まあ、日本企業でいち早く、まあ、執行役員っていうでしょ、執行役員制度を導入した会社としても知られていてですね、まあ、これはあの執行役員ってなぜ出てたかというと、経営とその業務執行の分離をするんです、それはどういうことかというと、日本企業は結構取締役がどんどん膨らんで、大企業の場合は取締役多すぎた、でそうすると意思決定もスムーズにいかないし、でそれでもってみんながそれぞれ業務を執行しているってことになるとですね、なかなかそのこのグローバル時代にね、機動的に対応できないんじゃないかと、まあ、そういった見方があったんですね。それで取締役会っていうのをまあスリムにして、減らすってことですね、取締役の数、そして機動的な意思決定をしようと。でその取締役会の決定に従って会社の業務を担う人、これが執行役員、でそういう体制にしましょうということをこれやったんですね。で、まあ、これ以降ですね、日本企業はまあ同じような執行役員制度もものすごく導入してきましたね。だいたい今どこの会社も執行役員っているようになったんですけども、そういう意味では非常に、まあ、あの先端的なんですよ、ソニーっていうのはね。
でもこうグローバルに合わせてその先端的になっているけれど、業績の方は低迷したままですね。ね
でも業績はねパッとしないですよね、
だ
からいくらその大物経験豊富なね、まあ、経営者がボードメンバーにいても、まあ、企業価値が向上するわけではない、まあ、一つの例だと思うんですけれども、まあ、アメリカではね、かつてですね社外取締役をクリスマスツリーと揶揄してたんですよ。
飾り物ってことですか？
そう、単なる飾り物じゃないかと、ね、で実際そのなってる人たちもですね、まあ、結構経営者仲間が互いにお互いの会社の社外取締役に就任することが多いわけですね。だからそれをまああのまた皮肉ってですね、これ日本は株式の持ち合いをしてるけれども、アメリカは経営者の持ち合いをしてるじゃないかというふうに言われたんです。
アメリカの方ではその社外取締役がいるっていうのは当たり前のことではあるんですか？
そうですね、今もう義務付けられてます。
義務付けられて、
ね、ただね、そのだからといって、ね、社外取締役不要論があるわけじゃないんですね。実際ですね、そういったお友達の方が機能するという見方もあるんです、
そうなんですか、言いやすいのかな、
そう要するにお友達だから、別にその毎月の取締役会で顔合わせるだけではなく、普段から例えばゴルフをしてるとか、ね、一緒にバーベキューパーティーをやってるとか、カクテルパーティーをやってるとか、でそういった中で普段からいろいろ話をするから、実はコミュニケーションは密だし、友達だから、ね、その嫌なこと言われても いろいろきついこと言われても友達だからまあ聞くっていうのがあるんですね。それ全くまあ立派な人でも1ヶ月に1回ボンとあって正しいんだけどよく知らない人、立派な人なんだけども、なんかきついこと言われたらなんかこうあんまり聞きたくないっていうのはあると思うんですけど、だから実際はお友達だからいいんじゃないかっていう、まあそういったまあ調査結果もあったりするんですね。だからその不要論っていうのは全くあるわけじゃないね、だからさっき言いましたけど、その経営のモニタリングじゃなくて、アドバイザー機能として社外取締役を考えるのであれば、はいね、それはそれなりに効用がある、まあ、そういったことなんですね。
じゃあこれからもっと増えていきそうですか、日本では。
そうですね、あるデータがあって、アメリカはですね、取締役全体のうちですね、社外取締役が占める比率は 70% なんですよ、
はい、
だから全体の3割しか内部からの昇格した取締役がいない。で日本はどうかというとですね、
はい、
今ねざっとね1割ぐらいです、あの社外が占める比率っていうのは、
はい、
圧倒的に少ないでしょ。でそういう意味でいくとまだまだこの増やす余地があってね、で実際やはりその今回の株主総会なんかでもですね、株主からこういう人入れてくれみたいな声が出てるぐらいなんですね、
はい、
で面白かったのはですね、 ANA ホールディングスね、
はい、
全日空、で株主がですねこういう意見を言ったんですね。取締役に JAL の名誉会長の稲森さん、それからソフトバンクの孫さん、それからファーストリテイリングの柳井さん、これを社外取締役と入れてくださいと、
はいね、まあはい、まあ、有名どころではありますが、
うん、だからやっぱりそう創業社長のね、やっぱりその経験豊富な人たち、そういった人たちの意見を聞きながらやった方がいいんじゃないのと、ね、まあ、こんなことをまあ言うようになってきてるんですね。
はい、
まあ、実際ソフトバンクの社外取締役に柳井さん入ってますし、でファーストリテイリングもその6人中5人がやっぱ社外の人なんですね、まあ、そういうことを考えていくとですね、やはりもっともっと増えてくるのかなという感じはしますね、はい、であとまあそもそも安倍政権の成長戦略に入ってるんですよこれ。
あ、そうでしたか、
うん、社外取締役のまあ導入促進っていうのがまあこれ謳われてるんですね、
はい、
でまあ、あのやはりその企業統治の透明性を高めることで海外からの資金を呼び込んで日本企業の成長につなげなきゃいかんと、まあ、そういったまあ理念なんですけれども、まあ、先ほどの話じゃないですけどね、まあ、実際その株主もですね、その社外取締役を置かない企業に対して冷たい目をやっぱり向け始めてる。例えばあの、まあ、今年の総会シーズンでね、さっきキヤノンの話しましたけれども、はい、キヤノンの御手洗不二夫会長兼社長のね取締役選任議案、これの賛成票ってですね 72% に過ぎなかった。普通こんなことないんです。で前回は 91% あったんです、ね、なぜこういうことになったかというと、
はい、
そのアメリカの議決権行使助言会社がね、やっぱり社外取締役を置いてない企業、まあ、こういうところのトップにはね選任は反対した方がいいんじゃないですかっていうアドバイスをやっぱり知ってたりするんですね。で大体世の中そんなムードになってきて、
うん、
だからやはりその賛成票が少なかった。
キヤノンの株価最近ちょっとこう他が上がってても、うんうん、上値が重かったり下げてたりしてたことがよくあって、
あ、そうですか、
なんでだろうと思ったら、もしかしたらこういうところも関係あるんでしょうかね。
そういうのがやっぱ響いてると思いますよ。あの特に外国人、今のガバナンスの話、このさっき話しましたね、
はい、
デイビッド・フェローさんの中のインタビューなんかも出てますけど、やっぱりガバナンスについてちょっと厳しいこと言ってるんですね、だからそういうのやっぱり微妙に響いてると思います、うん、なぜなら今外国人株主っていうのはまあ過去最高でしょ、うん、28% が外国人の株主なんですよ。こういう人たちがガバナンスが問題だと言い始めてるわけなので、やはりそれやっぱり株価形成にもやっぱり反映されていくと思いますね、
以上ベリタミン E、 今回は社外取締役について学ぼうについてお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。今週の日経ベリタスにはどんな記事があるのかなと気になっているあなたのためのコーナーです。まずはフォーカス面の中国が怯える影の銀行リスクです。
あの曽根さんね、シャドーバンキング、
はい
ね、よく聞くでしょ。
もう今ね、毎日のように言います
ね。まあ、要するにその銀行システムを通さないまあ金融業なんですけれども、
はい、
まあ、これ今中国の最大のリスクと言われてるんですよね、
はい、
まあ、その世界経済を揺るがしかねないと、
う
ということでみんな気にしてるんですけれども、まあ、それはどういうことかというと、まあ、あの企業からのね、例えば、はい、股貸しをしているとかですね、あるいはその信託会社っていうのに対して銀行が融資して、はい、そこからまたどっかいろんなところに貸し付けが行われてね、例えば不動産業界に流れる、
はい、
まあ、そんなお金の流れなんですけれども、うん、で今実際その中国はまあ景気減速を言われてるんですけれども、その中でも不動産価格がまあ上昇してるんですね、
はい、
まあ、これはまさにこの信用バブル、まあ、こういったシャドーバンキングがですね、そのバブルを生み出している。でこの崩壊を恐れた政府がね、まあ、結構、まあ、銀行への資金供給、まあ、これを絞り始めたわけですよね、まあ、それでその銀行間取引金利がまあ急上昇しているということで、まあ、世界中がまあ警戒しているんですけれどもね、まあ、そういう意味でその中国初のまあ金融危機になりかねないなという、このシャドーバンキング問題をですね、そのメカニズムとそれからまあ世界に与える影響、まあ、これをちょっと分析した特集なんですね。
日経ベリタスでこのシャドーバンキングについてはずいぶん前から、
そうなんです
ね、特集していましたよ ね、
ずっとやってたんですけど ね、リスク要因として意識されました。
そうですね、改めて皆さん読んでみてくださいね。続いて特集面のスポーツビジネス新顔続々です。
はい、あのサッカーチームのねマンチェスターユナイテッド、それからもう一つのドイツ のボルシアドルトムント、この2つのチームの共通項って分かります？
サッカー、
はい、サッカーだけどもそれサッカーだよ、だってサッカーって言ってんだからさもうちょっと多少ほら共通項がない？
あの 株主でした、株式を上場している。
えいきなりそこ
行く？あ、違う、ごめん、
違うよ、サッカー日本代表の香川真司選手が所属していたチームと、それから今所属しているチームですよ。
あ、すいません、はい、
スポーツオンチね、はい、まあ、いきなり株式を上場する、まあ、そうなんですよ、株式上場してるんですよね、はい、この実はこの共通項、まさに株式両方とも上場企業、ね、
はい、
でね、結構ね欧州ではねサッカーチームの上場は珍しくなくて、例えばイタリアのセリエ A ではねユベントスとかローマとかラチオ、まあ、こういったチーム、これも立派な実はね上場企業なんですね。だからそれ何を言いたいかというと、
はい、
まあ、海外ではプロスポーツチームっていうのはですね、ビジネスとして立派に成り立ってるわけね、まあ、その証拠なんですね、
はい、
日本ではプロスポーツの上場企業あると思います？
野球とか、
野球チーム上場してる？
え、ソフトバンクとか。
あ、それはソフトバンク親会社でしょ。ソフトバンクホークスが上場してるわけじゃないでしょ。
あ、はいはいはいはい、
ね、
はい、
うん、で要するにないんです、
はい、ね、
だけど、まあ、ビジネスの裾野は広がってるんですね、
はい、
日本ではね面白いビジネスがいろいろスポーツ絡みであって、
はい、
まあ、例えば陸上競技とかトライアスロン、まあ、こういった大会のねスポーツイベントの運営を、まあ、受け負う会社とかね、うんうん、それからスポーツイベントをね撮影してネット販売する会社、例えばマラソン大会で走ってる人一人同士全部撮って、それをネットにアップしておいて欲しい人はそこを買うとか、まあ、そんな会社も出てきててですね、意外とこうユニークなスポーツ関連企業が出てきているので、まあ、それをいろいろ紹介している特集なんですね。元その大リーガーのですね、
はい、
長谷川茂俊さんのインタビューなんかもこう載せてます。
次にプレビュー面のサントリー食品 IPO 期待と不安です。
あのサントリー食品インターナショナルって会社がね7月3日に東証に上場するんですね、
はい、
まあ、これあのサントリーグループのですね、まあ、稼ぎ頭の会社なんですけれども、茶飲料の伊右衛門とかね、缶コーヒーのボス、
はい、
まあ、こういったまあ清涼飲料事業やってるんですね、
ま
あ、これがまあ上場すると。で今公開価格がですねちょうど3100円に決まったんで、
はい、
まあ、このまま上場するとするとですね、まあ、時価総額がだいたい9600億円弱ぐらいなんですね、
はい、
まあ、結構大きい、
大型ですね、
ね、であの、まあ、これ例えばキリンホールディングスのですね1兆4900億円とかね、それからまあアサヒグループホールディングス、まあ、共にビール会社ですけれども、まあ、そこのまあ1兆1400億円ぐらいに、まあ、次ぐぐらいの規模になるということで、まあ、今年最大だろうということで今すごく注目されてるんですね、
はい、
で、まあ、特に注目されてるのは一つもう一つ理由があってね、
はい、
今その新規の株式公開 IPO はですね実は22社連続で初値が公開価格を上回ってるわけで、これでまた23連勝となるかなということで、まあ、特に今回規模が大きいんでね、まあ、それをちょっとまあ注目されてるので、まあ、その辺の見通しを含めて、はい、いろいろ解説してますね。
はい、 ということで越中編集長おすすめの記事3つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。越中編集長ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあここでリスナーの方からいただいたメッセージが届いていますのでご紹介します。編集長にです。ボラボラさん30代男性会社員の方からです。こんにちは。大江真理子さんご担当の頃から引き続き拝聴させていただいています。今南太平洋のタヒチに在住しており、日本の経済状況をつかむためにニュースとこの番組は欠かせません。以前越中編集長が凍らせたペットボトルを抱いて寝るという安眠法をご紹介くださいましたが、常夏のタヒチで非常に役に立っています。
おお、なんと
水道水を飲むことができない島なので夜中に起きてごくごくというわけにはいきませんが、ともあれ越中さんご考案のプライベートブランドではなくペットボトルは南太平洋でも有効ですよ。さっきの回の放送でベリタスがタブレット端末でも読めるようになったというのは朗報です。申し込もうかなと考えています。
ありがたいですね。タヒチから、
タヒチからですよ、頼りいただきました。
しかもあのペットボトルがね、罪に海を越えて、
はい、
なんか知財権でも取得しようかな、特許とか誰でもできるぞそんなみたいな、ありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいですね。さあそしてですね、その他メッセージもいただいているんですけれども、お名前だけご紹介させていただきますね。陽子さん、さん、岩ちゃんさん、誕生日がビスマルクさん、生涯現役人生を目指そうさん、ポッサムさん、皆さんありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
帰ってきたしゃべるクールビズ越中秀文と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。